ラジオ視聴室をお送りします。パーソナリティの米倉美穂です。それでは橋本市長、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今回も広報須賀川に掲載されている情報の中からいくつかの情報にスポットを当て、橋本市長にお話をお伺いいたします。皆様のご家庭にも広報須賀川9月号が届いていると思います。ぜひお手元に広報須賀川9月号をご準備ください。話がより分かりやすくお聞きいただけると思います。どうぞよろしくお願いいたします。はじめに12ページの中段です。新型コロナウイルスワクチン情報が掲載されています。集団接種会場の変更について教えてください。
はい、8月まで須賀川アリーナを会場にワクチンの集団接種を行ってまいりましたが、9月からは接種会場をグランシア須賀川に変更しました。グランシア須賀川は市民の皆さんにとっても立地が分かりやすくて、公共施設ではありませんので、災害時の避難所には指定されていませんので、安定したワクチン接種を行うことができるものと考えています。9月からの会場変更に合わせて、接種日を水曜日から日曜日の週5日として、レーンの増設などによって1週間あたりの最大接種可能人数を660人増の3900人とするなど、接種体制を拡充しています。ワクチン接種後もですね、感染の可能性はありますが、もし感染してもですね、重症化を防ぐ効果はかなり期待できるものと思われますので、できる限り接種を受けていただきたいと思います。
はい、接種券の発送状況についてはいかがでしょうか。
はい、8月30日にはですね、12歳から44歳までの方に対して接種券を発送しています。これで対象となる方すべてにですね、接種券を送付したことになります。また妊婦の方、あるいはその同居する配偶者やパートナーの方についてはですね、優先予約を受け付けています。さらに12歳から15歳までの小中学生につきましても、集団接種会場での土曜日と日曜日の優先予約を受け付けます。またですね、受験や就職活動を控えた高校3年生についても優先予約を受け付けておりますので、ぜひ接種を受けていただきたいと思います。接種券が届いた方からワクチン接種のですね、予約をしていただけますが、電話でのですね、コールセンターでの予約は大変混み合うことが予想されますので、できる限りインターネットでの接種予約をお願いいたします。ネットでの予約ではですね、空き状況を確認しながら予約ができますので、ぜひご利用ください。
新型コロナウイルスの変異株が猛威を振るい、感染の収束が見通せない状況ですが、ラジオをお聞きの皆様にメッセージなどがあればお願いいたします。
はい、これまで何度もですね、繰り返してお願いしてきているところですけれども、改めてお話をさせていただきたいと思います。市民の皆さんにはですね、日頃からこの新型コロナウイルス感染症の感染予防対策に取り組んでいただき、誠にありがとうございます。また命を守るため、そして地域医療を守るため最前線でご努力いただいている医療関係者の皆さんはじめですね、介護福祉施設等に従事される皆さんに心より感謝申し上げます。この新型コロナウイルス感染症は現在デルタ株がですね、猛威を振るっていて、これまでに経験したことのないスピードで感染拡大が進んでいます。ワクチン接種後の感染例も報告されております。また若い世代でもですね、重症化リスクが高まっている状況にあります。本市においても多くの感染者が確認され、特に家庭内感染に起因する子どもの感染事例が多くなってきています。家庭内感染から職場や学校などでの感染リスクが高まる極めて厳しい状況にあります。これ以上のですね、感染拡大を防止するため、大人も子どもも次の取り組みをですね、徹底していただきたいと思っています。 1つ目は家庭内職場内感染防止の徹底をしてください。2つ目にはマスクの正しい着用や手指消毒など基本的な感染予防対策の徹底をしてください。3つ目には不要不急の外出の自粛、特にまん延防止等重点措置対象地域や混雑した場所等への外出を控えてください。4つ目には感染リスクの高い活動を控えて極力人との接触を避けてください。5つ目には絶対にコロナ差別はしないでください。市民の皆さん、一人一人の行動が感染状況を大きく左右していきます。自分自身と大切な人の命を守るために感染予防対策へのご協力をこれからもよろしくお願いいたします。
それでは次に行きましょう。22ページ街の話題です。7月30日に東京2020オリンピック陸上競技男子1万メートルに本市出身の相澤晃選手が出場し、相澤選手の地元長沼地区の皆さんで結成された相澤晃応援団やつぶらやランナーズなどの関係団体の皆さんがオンラインで一緒に応援した時の様子が掲載されています。橋本市長もオンラインの会場で応援をされたそうですが、相澤選手の走りを見ていかがでしたか？
はい、本当はですね、同じ会場でみんなで一緒に相澤選手を応援したいと思っていたんですけれども、今回は相澤応援団やつぶらやランナーズの皆さんなどそれぞれの会場をオンラインでつないでの応援となりました。相澤選手が出場する1万メートルという競技は大変過酷なレースでありますが、厳しいレース環境の中、全力を尽くしたその走りは私たちにですね、勇気と希望、そして感動を与えてくれました。大変素晴らしいレースだったと思います。これまでつぶらやランナーズはじめですね、多くの関係者の皆さんが第2のつぶらやとなるランナーの誕生を待ち望んでいたわけですけれども、今回そういう素晴らしいアスリートが誕生しました。まさに相澤選手が積み重ねてきた努力がオリンピック初出場という結果につながりました。相澤選手が今後さまざまな大会で活躍してくれることをですね、これからも信じていますし、市民の皆さんを挙げてですね、応援し続けていきたいと思います。また相澤選手の素晴らしい走りを見た子どもたちがですね、相澤選手を目指して練習に励むことで次の時代を担う素晴らしいアスリートがまた誕生してくれることを期待しています。
では最後に23ページ輝く須賀川人のコーナーです。第103回全国高等学校野球選手権大会に出場した日大東北高校野球部主将、第二中学校卒業の松川優也さんと副主将、西袋中学校卒業の星健翔さんが紹介されています。今回の甲子園では雨の影響で2回の試合中止、そして降雨によるノーゲームなど選手の皆さんは大変な状況だったと思いますが、お二人のご活躍をどのようにご覧になりましたか？
はい、甲子園出場前にですね、私のところにも出場報告にお二人揃っておいていただきましたけれども、松川選手、星選手ですね、久しぶりの日大東北の甲子園ということもあって、我々も大変こう期待をしていたわけですけれども、二人がですね、主将副主将の立場でですね、チームを牽引している姿っていうのは大変素晴らしいというふうに思ってましたが、お話の通りですね、今回はその雨の影響でですね、試合が中止になったり、あるいはノーゲームになったりということで、おそらくチームの選手の皆さんもですね、コンディションを維持したり、あるいはモチベーションを保ったりということが大変難しかったろうなというふうに思っています。それを主将副主将としてですね、チームを支えていたんだろうなというふうに思って、2人のキャプテンシーというかリーダーシップにですね、これからの活躍を期待したいというふうに思います。また こちらからですね応援団も駆けつけたようなんですが、なかなか大変何日も先の話になってしまったということで、苦労されたというふうにも伺ってますが、その応援もですねしっかり選手の皆さんにも伝わったろうと思いますし、まあ、これからもですね、お二人卒業されることになりますけれども、素晴らしい人生をですね甲子園出場という、ことを踏まえて、これからも活躍していただけるように期待したいと思います。
はい、以上でラジオ視聴室の放送を終わります。橋本市長ありがとうございました。
ありがとうございました。
なおラジオ視聴室は10月から市の広報誌だけではなく、よりテーマを広げて市長にお話をお伺いしたいと思っております。10月からもどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。